よかったですね。今テレビのプロデューサーのティムと話してたんですが、今のこのドラマテレビに収録してテレビで流せるどうでしょうか。本当にいいスキットでしたね。これだったらね、私コリアのドラマ見るよりもよっぽど面白いと思いますよ。さあ、ようこそ皆さんおいでくださいました。ではネオトを取り出してください。今日はダビデ王から学ぶ人生の教訓についてお話ししましょう。そして今日のタイトルが得る友と失う友。なんで友達のことをお話しするのかと言われる方がおられるかもしれません。皆さん、これアメリカには人口30億人いますね。で、みんながみんな友達のような感じがします、 Facebook で。でも実際にこの友人といわれば、実は偽物の友人なんですね。実はこの過去10年間で常に孤独を感じている人の数はなんと3倍に跳ね上がったということなんです。多くの寂しがり、孤独の人がたくさんいるということなんです。そして全てインターネット、ソーシャルメディアでは友達だと思っているかもしれない。そして人間関係が全てインターネットののみになってしまっている。そして私が本当にいることを知ってほしい、存在をしてほしい。皆さん教会に行くときにはフレンドリーな教会に行くのではありません。人々は教会に行って、その中で友達を見つけようと思って教会に行くんです。少し前のことですが、その当時に書かれた曲がこんなものがあるんです。ほら、寂しがり屋の人々を見てごらん。歌った人は誰ですか？いや、私が歌ったんですけど、いや、実はこの曲を書いたのはビートルなんです。そのタイトルがエレノア・リクビーというタイトルでしたね。ではこの曲はどうでしょうか。これは孤独な人々のため、アメリカというグループが歌いましたね。人生が目の前で進んでいく、このように本当に寂しい人、孤独の人について歌いましたが、いかにもこの後の世界、今の世界を予告しているような曲でした。このように孤独を感じている人が多くおられます。皆さん、もうちょっと友達がいたらいいなという人、じゃあもうちょっとマシな友達がいたらいいなと思う人は、いや、横にいる人たち見ないでくださいよ。友人、どのように友達を作ったらいいでしょうか。いい作り方とそうでもない作り方があるんです。こんな話があります。3人の男が海の真っ只中でナンパをしました。さあ、漂流して1週間、もう脱水症状、そして男たちは幻想症状を見たんですね、幻覚症状。そしてなんとガルスの瓶があって、それを開けてみるとジーニーが出てきた。おお、君たち死にそうだな、じゃあかわいそうだから最後に一つだけ願いを叶えさせてあげろ。じゃあ一人目は日本人、お前の願いは、私は桜祭りで優勝した奥さんと一緒に会いたい、もう一回家に帰りたい。目の前でいなくなった。さあ二人目がハワイアンの男の子、じゃあ私はデュークに行ってプランテーションアイスティーをすすりたい。するとホッとする人いなくなった。さあ残りの一人、ポルトガル人にジニーは聞きました。最後の望みは？するとポルトガル人、おお、寂しくなっちゃった、友達が帰ってきてほしいな。こんなことをしていたら友達になることはできません。しかし友達の作り方にいい方法、まあ、こんな話を思い出します。その当時私はバイブルカレッジに行ってましたが、1962年型のフォード乗ってたんです。その時は真空ワイパーだったんですね。だからエンジンとワイパーがこう真空間でつながってたわけです。そしてこのワイパーのこのゴムの部分がすり減っていました。そして冬だったんですが、これワイパーをこのゴムがすり減ってますから、その金属の部分がこの窓ガラスにこう擦りつけてキーキーとしてこの跡形がつくんです。そんな車だったんです。さあ、ある時大雨が降りました。もうザーザー降りだったんです。そしてもう前が見えなくなってしまった。さあ、ワイパーをつけましたが、女音ばっかりして全然こうワイパーの役目を果たしてないんです。 前が見えませんからね、危ないです。もう見えるのはヘッドライトがどんどんどんどん目の中に入ってくる。これは危ない、ぶつかったら大変だということで手を出して窓を拭こうとする。そう、なんか拭くものはないかと思って横を見ると、なんとかこう窓ガラスをこうきれいに拭かなきゃいけないと思って、パッと横に目についたのがこの大きな作業用の手袋だったんです。さあ、その手袋ワイパーの先に吊るけました。そしたらその手袋がこういう感じでワイパーの役目を果たしてくれた。少なくともワイパーになったわけですね。前を見ることができて家に帰ることができたんです。でもね、その時に面白いことがあったんです。家に帰るまでの間に多くの人が手を私に振ってくるんです。あら、あなたも、あらほら、こんにちは。私はね、実はもう選挙運動をしているような気分になってしまいました。それからミニストリーが始まったと言ってもいいでしょう。その日たくさん友達ができました。どのように皆さん友達を作りますか？友人の何人かはあなたの人生としばらくの間一緒で、その後別れてしまいます。また交差する、そしてそれは短い間だけかもしれない。そして気がつくともういなくなってしまう。短い間だけの友人、友情。でも幸いな皆さんの中には生涯ずっとその人生が重なっている、そんな友人を作ることもできるでしょう。しかしこの友人との交流、交座にも必ず意味があるんです。伝道の書にこのように書いてあります。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。すべてのことに目的がある。失ったと思った時でもそこから学ぶ教訓があるんです。では今日、見つけるべき3人の友達、そして捨てるべき2人の友、話してはいけない1人の友についてお話をしましょう。今日はダビデの生涯から学びます。ダビデの人生、さまざまな達成がありました。冒険もありました。波乱万丈に満ちていました。しかしこのダビデの人生で最も目立つこと、如実に目につくこと、それはこのヨナタンとの友情だったんです。ヨナタンはこのサウル王の、その当時の王様サウル王の娘だった。しかしダビデが人気が出てきたために、サウロはダビデを邪魔にしたんです。ヨナタンは 王の子供だった。でも次の王は自分ではなくダビデがなるべきだということを知っていた。そしてヨナタンはこのサウロ、ダビデを狙うサウロ王との間に入って、なんとかダビデを逃がしてやろうとするんです。そして自分の命を差し出してダビデをなんとかして救おうとしました。彼は戦場で不慮の死を遂げました。しかしそれまでにダビデとの間に本当に深い友情が芽生えたので育っていきました。さあ、そのヨナタン、死んだ後でも彼のことを忘れることはありませんでした。友情について多くのことを学んだ。そしてダビデの息子であるソロモンにそれを受け継いでいくのです。ダビデは友人の大事なことを知っていました。だからダビデがその後王様になって内閣を成立したとき、いろんな官僚を制定しましたね。その官職を認定していましたが、その中に友という友人という役職をも設けたんです。面白いですね。あなたは国務長官、あなたは外務長官、あなたは国土長官で、あなたは友人、あなたは交通省、そしてあなたは友達と同じようなレベルで官職、友達という官職、役職を設けたわけなんです。それが彼の内閣でした。それをおそらくソロモンにも教えたことでしょう。ソロモンも同じことをしたんですね。ソロモンはもちろんヨナタンには会ったことがないと思います。ヨナタンは早くに亡くなりましたから。しかしきっとソロモンが子供の時からダビデは息子に友人のこと、 当に親友のヨナタンのことを何度も何度も話聞かせたことでしょう。一緒に戦った戦勝とか、谷でこうしたとか、ああいうことがあったとか、一緒にした冒険とか、サウル王から逃げた時の本当に勇敢な話をしたことでしょう。そしてソロモンが後に王様になって内閣を定めた時にも、この友達、友人という感触を求めているんです。ではノートのところ、そこを見てみましょう。ダビデの官僚使命です。ここに出てくるダビデのおじヨナさんは、親友のヨナさんのことではありません。別の人兵です。ダビデのおじヨナさんは議官であり、エヒエルは王の子らと共にいた。アヒトフェルは王の議官で、アルキジン・フシャイは王の友であった。そこのところ下線引いてください。フシャイは王の友であった。このアルキジン、これはデルサレムの北に面しているところの場所なんですが、そこ出身のフシャイだった。これがダビデ王の友となりました。あなたは国務長官になりなさい、あなたは外務長官、あなたは友達になりなさい、友達でいてください。ソロモンも同じことをしました。そこを読んでみましょう。彼の高官たちは次の通り、アザルヤは祭司、エルホレフとアヒヤは書記、ヨシャパテは参議、ナタンの子ザブデは祭司で王の友。そこも下線引いてください。王の友、ここで、ナタンの子ザブデとありますね。これナタンという名前が出てきました。ダビデとナタンの話覚えてますか？そのもうちょっと後でお話しましょう。さあ、彼の内閣の中にも同じ王の友という役職を認定しました。そして私たちも同じことですね。神様からくださった友情、友人を人生の中に受け入れなければならない。ある友人はあなたの人間関係、横の人間関係を助けてくれるでしょう。間違ったことがあったら正してくれる、そういう友人がいるでしょう。またある友人はあなたの人気が出るようにする、助ける人もいる。でもある友達はあなたの人格を育てるために人力を追ってくれるでしょう。いろんな友人がいます。でもこのように横の関係、縦の関係、両方を助けてくれる友人が必要なんです。では一つ目書き込んでください。見つけるべき3人の友、一つ目が、誰もがヨナタンを必要としている。あなたを励ましてくれる、あなたの最善を、神様の最善をあなたに求めている、そんな友達がヨナタンなんです。もしあなたがヨナタンのような人であるならば、本当にあなたは祝福された人です。ではヨナタンとはどんな人だったでしょうか。読んでみましょう。ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。本当に人生で最も素晴らしい神様からの賜物、それはあなたの、神様の最善をあなたに求めている、そんな友人なんです。多くの場合、自分たちが間違っていても、もうそれなりにもいいよいいよと言って、お互いに認め合う、お互いにこう肩を寄り添うような、そんな友達とつるむ時がありますよね。でもそれは真の友人ではありません。真の友人はあなたの、神様の最善をあなたに求めるんです。もしそうなければ、もうギャングのようなお互いに つるんでいる友人だと思っているかもしれない。でも本当に友人ではないんですね。教会でもギャングを作るときありませんか。自分のことは必ずしも正しいことではないかもしれない。でもそれに賛同してくれる、それを認めてくれる人が、まあ、適当に集まって、そして仲良しグループを使ってしまう。でもそれは真の友情とは違い。ヨナタンはダビデに神様の最善を求めました。だから間違ったことがあったらそれを正すということもできたんです。だからこのヨナタンのような人はまず神様を愛しています。そして2番目にあなたを愛するということ、この順番なんですね。特に逆をすることがあります。 まずあなたを第一にする、そして第二番目にイエスを愛する、それは逆なんですね。そうしたらただ本当につるむだけの中身のないギャングの集まりになってしまうでしょう。まず神様を愛し、その次にあなたを愛すということが大事なんです。こういう友人は簡単に見つかるものではないかもしれない。こういう友人は探して本当に苦難の中で発見していくものなんです。人生の災難の中、また問題の中で本当に歩み寄ってくれる、そして見つけることができる、そしてその友情が育っていく、それが友人なんですね。では皆さん、結婚している方々に申し上げます。あなたの妻また夫がお互いにヨナタンにならなければならないということなんです。あなたは奥さんにとってヨナタンになってください。夫にとってヨナタンとなってください。親友になるということなんです。皆さんね、アメリカの結婚制なんかで問題なのは、夫と妻の間に愛がなくなるということではなくって、妻と夫の間に友情がなくなるということなんです。もちろん教会には一緒に行くでしょう、クラブに行ったりするかもしれない、でももう友情がなくなってしまう、もう親友ではなくなってしまう。もしあなたがヨナタンでないと思うならば、どうかあなたが自身がヨナタンになってください。夫にとって、また妻にとってあなたがヨナタンになってください。この箴言の中にこの妻について、ね、書いているところがあるんですが、読んでみます。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに高い。尊い夫の心は彼女を信頼するとあります。信頼するということなんですね。夫婦間に信頼があるということ。こんな友情を築くことは難しいことがありますね。だって私の妻もそうなんですが、正直すぎる時があるんです。はっきり言うものがいいんですね。こんな話があるんです。ある夫婦が車に乗っていました。そしてスピード違反で止められてしまったんです。さあ警察官が来て男に話しました。ここ80マイルで行ってますよ。夫は言いました。いやいや、ここにはクルーズコントロールがついてて60マイルに設定してあるんだから、あんたのスピード違反の方が間違ってるだろ。罪が言いました。この車にはクルーズコントロールなんかついてないじゃない、うるさい。夫は言いました。警察官が言いました。あなたね、テールライト切れてるよ。そんなこと知りませんでした。だって見えませんからね。あら、妻が言ったんです。なんであなた2週間前にライトが切れてて話したばっかりじゃないの、やかましい。警察官が言いました。あなたシートベルトしてないでしょ、これも違反です。いやいや、シートベルトしてたんですよ。あなたが車止めた時に財布を取るためにシートベルトを取ったんです。妻は言いました。あんたシートベルトしたことないじゃないの、ちょっとお前黙ってろ。警察官言いました。あんたのご主人いつもこんなに口悪いの。いいえ、お酒飲んでる時だけなんですよ。ちょっと正直すぎるのも問題かもしれません。でもね、本当にこの夫婦間にヨナタンにあるような友情を築かなきゃならない。どうかこれから残りの一年の残り、どうか夫婦間に友情をもう一度築き上げてください。最初はそうですね、何かいつか2人が両方楽しめるようなことをするんです。ゴルフでもいいです。散歩するのが好きならばそれでも構いません。何でも構わないんですね。2人が夫婦間で両方が楽しめることを一緒にしてください。1人だけが楽しんで1人がいやいやついでいくのではなくて、2人が楽しめることを一緒にしてください。時間を過ごしてください。そうやって友情を築くことができるんです。私も妻といろんなことを一緒にします。そして一緒にいることが楽しいんですね。いろんなアクティビティをします。最近のことですが、ねえねえ、昔よく映画行っただろ、久しぶりに映画に行かないか。若い時の時のようにポップコーン買ってバターたくさんかけて、ねえねえ昔思い出して、さあ行きましょう行きましょう。さあ妻が、あそう、じゃあこうしようって引きずりなら、いやそんなことしたら友達なくなってしまいますね。さあそして二人で映画館に行きました。パップコーンを買ってそれバターをしっぺーってかけたんですね。もう昔みたいに食べれなくなっちゃったんです。もうお腹が痛くなってしまって、 昔だったらポップコーンとガムと買った、今はボムポップコーンとその胃薬を買わなきゃいけないっていう感じ。そして胃薬を後で飲みました。もう若い時の世にはいかないな、こんな風に体は変わっていきます。私は年を取ってしまったから昔の世にはいきません。若い時だったら長髪、長い毛を誇っていました。でも今は長さよりも量が欲しい。昔だったらアセットロック、まあこんなロックだったんだけど、今だったら胃酸逆流止めの薬。昔だったらローリングストーンが大好き、今はキドニーストーン、腎臓結石が問題。昔はベンツが欲しかった、でも今は毎日の便通が欲しいな、なんて。こんな風に変わりますよね。いや、他の、周りの人に聞いてくださいね、分からなかった人は。だから夫婦両方が楽しめることをしてください。そのようにして友情が育っていくんです。だって問題は夫婦間に愛がなくなるのではなく、夫婦間に友情がなくなるからなんです。どうかこのヨナタンのような友情をもう一度育て上げてください。では得るべき2人目です。書き込んでください。誰もがフシャイを必要としている。フシャイ、あなたシャイ誰、フシャイって誰誰っていう人がいるかもしれない。フシャイ、彼はダビデの友人でした。この人はどういう人だったんでしょうか。どうしてこのような人が友人として必要とするんでしょうか。第2サムエル記15章のところですが、このダビデの家来のアフィトフェルが寝返って息子についたんですね。そして息子のアブサロムがお父さんの王位を狙って反乱を起こしました。そして お父さんの妾や王妃を全部取って、そして町を占拠したんです。そしてダビデはそこを逃げ出さなければならなかった。そしてダビデは家来をつけてエルサレムを逃げ出したんです。命からがら逃げ出していったわけです。そしてオリーブ山に向かって逃げていきました。このオリーブ山といえばイエス・キリストが後に行かれたところですね。さあダビデはオリーブ山に向かって逃げていった。そこで途中で出会ったのはシミアイという男。彼はシムイという男はダビデを呪った。本当に習いの言葉を吐けだった。出て行け出て行け、どっか行け、お前は災いだ。私が言いました、この男を殺しましょうか。ダビデは言いました、いや、ほっておきなさい。もう一人は、他の男はダビデに向かって石を投げてきた。あいつを殺してやれ。この人も殺したいと弟子が言った時もダビデは、いや、生けしておきなさい。でもダビデは人間ですからね、もう心の中にも何とも言えない怒りが出てきた。その後に出会ったのが、このフシャイだったわけです。フシャイは、多分ダビデよりも年配だったと思います。というのは、フシャイがあなたと一緒に行きましょう、あなたダビデと一回してくださいって時にダビデはこのように言いましたね。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。おそらく足の遅い年配の人だったと思います。だから彼を連れて行ったら逃げるスピードが落ちると思ったんですね。しかしこの時にダビデはこのように頼みました。お前は今からエスライムに行って、そして息子に寝返ったアフィトフィル、彼の助言を妨げてほしい。そしてお前こそが行ってこの正しい助言をしてほしい。そしてフシャイはエリサメルに戻って行って、そしてアブサルムのところに行って、そしてそこからダビデの最後で手助けをしていった、助けたわけなんです。フシャイは言いました、大丈夫、ダビデを心配しないでください、私はあなたから背後であなたからあなたを支援します。そしてダビデは言ったでしょう、この本当に呪うやつ、石を投げるやつ、どうしたらいいでしょうか。フシャイはきっと言ったことでしょう、いや、そんな人たちは気にしないで先を進んでいきなさい。このようなフシャイのような人物、これは書き込んでください、平井心というような存在なんです。もうあなたの心の中の悲しみとか苦しみとか、それをもう注ぎ出すことができる、そしてそれを客観的に見てくれる人なんですね。 だって私が実際問題の中に自分はもう主観的に元に主観的にしかものを見ることができませんよね。だからそういう私たちの前に客観的にものを見てくれる、判断してくれる人が必要なんです。だからこういう人たちのことを飛来心というんですね。なぜ飛来心かというのは、この中南西部に行くとよく稲妻が、雷が落ちるんです。そして高いビルにそれが落ちると、その電子ケーブルに通ってコンピューターとか電気が全部燃えてしまいます。大問題になります。だけど飛来星が、飛来心があったら、その飛来心を通って光、この稲妻が流れていくわけですね。飛来心はその普通のビルよりも高いところに建てられています。だから、雷は高いところに落ちようとしますから、飛来心のうちに落ちて、そして地上にこのケーブルが流れてビルは助かるというわけなんです。不謝意のような人、これは飛来心のような人物です。我々が怒っている、そしたらもう周りの人に当たる、そして周りの人に本当に迷惑かけるでなくて、そんなことしてしまったらもうそれを修復するのに何ヶ月もかかります。まず飛来心のような存在の人を見つけます。普通はその人はあなたよりも年配、年の上かもしれない。その人のところに行って自分の苦しみとか怒りをぶちまけるんですね。そしたらその人が飛来心となって、この私の怒りを流してくれるんですね。私は主観的でカーッと生きてますが、その不謝のような人は客観的に物事を見て、そしてジャッジしてくれる、そのような応援をしてくれるんですね。私の人生にもそのような人が何人かいます。私よりも年配、その一人がダン・シマ教会のもう長老になっていますが、このニューポープも一緒に18年前に始めました。彼は私よりも10歳上なんですが、問題があったら彼のところに行きます。そしてもう心の中のものをぶち開けるんです。すると彼は本当に客観的な目で見ることができます。そうですか、じゃああなたはこうしなさい、私はこうしてあげるから、そして道を開いてくれるんですね。そしたら私は彼に向かってぶちまけることがあるから、家族に向かって、他の人に向かってぶち開ける、そういう迷惑なことをする必要がなくなるんですね。だからこのような飛来心となるような人が、友人が必要なんです。もしなかったらどうかそのような人を探してください。もしそういう人がいなかったら、本当に家族に向かって周りの人にそんな怒りをぶつけまけるような人だったら、本当に人生の半分をその修復に費やすようなことになってしまい、結末になってしまうんです。どうかこのような不謝意のような人を得てください。皆さんね、余談ですが、私にとってこの飛来心となるのは妻ではないんです。というのは、彼女は私のことを本当に愛してくれて、とてもこう敏感なんですね。だから私が傷ついたと思ったら、それを自分の問題になっちゃう。本当にもう彼女はちっちゃいちっちゃい、背がちっちゃい、でも何か私が傷ついたんだということを聞くと、夫が攻撃された、そんなことを聞くと、もうクワーッと怒ってくるんですね。もうこんなちっちゃい、こんなちっちゃい妻なんですよ。ある時ね、こんなことがあったんです。広で長老会があって、そして委員会が荒れたんです。家に帰って妻にぶち明けたんです。こんなことがあったんですよ。この委員の一人がもう私に向かってひどいことを言い、怒鳴りつけたんだ。もうどうしていいかわからない。妻は言いました。あなたに何てこと言ったの。まああんなこと、私が相手になってあげるわ。いやいやいや、いいからいいから。でも本当にひどい委員会だった。本当もうとんでもないことに、私がもうやっつけてやるわ。さあ、その次、朝早くこの委員が電話かけてきたんですね。謝ってきたんです。悪かった、疲れていたに違いない、心にもないことを言ってしまった、許してくれ、ひどいこと言った、悪かった、許してくれる、うん、許してあげるよ、じゃあ愛してるかい、愛してる、そして仲直りをして電話を切りました。でもそのことを妻に言うことを忘れてたんです。さあ、日曜日が来ました。その委員が教会の中入ってきた。そして横にいた妻がその委員に向かってこんなにらみつけるんです。何やってんの、妻に言いました。あいつ、あの子の目ん玉くり抜いてやる。なんで、だってあんなひどいことあんたに言ったんでしょ。ああ悪かった、忘れてた。その次の朝ね、彼電話してきて謝ったんだよ。だからもう二人仲直りしたんだ。え、私にそんなこと言わなかったの。 ああだって、ああごめんごめん忘れてた。今度私の方を見て、こんな感じ。もう爪を引っ込めなさい。大丈夫なんだから。ね、私にとってアナ、妻は平井心ではないんです。だからそれからは妻には問題があった時にもその解決した後の話をします。まだ問題がある時、まだ問題が進行している時は妻には気をつけるようにしてますね。だってどんな場所にあってもその地位が上がれば上がるほど本当に自分のことを他の人に言う時には気をつけなきゃいけないです。何でもかんでも周りの人に言わない方がいいですね。本当にそういう間違いも私はしてきました。私は友達が簡単にできるもんだから、そんなできたばかりの友達に問題を話したりとかするわけですね。するとその人たちはまだもしかしたらクリスチャンになって浅いかもしれないから、私の問題を抱えきることができないんですね。彼らが落ち込んでしまう、そんなことになってしまいます。だから私は気をつけるようになりました。妻にも問題があった、実はこの問題があったけどもこんな風に解決したんだよって言って勝利の側から妻に話します。でも先生、問題があって平井心がなかったらどうしたらいいんですか。誰にも話することできないし。でもね、もし問題に出会った時に映画の批評家として取り組むならどうでしょうか。あんなキャスティングも悪い、映像も悪い、ライトも悪い、そして批評するような批評家として問題に取り組むこともできる。また一方、この卓越した優れた外科医として取り組むことができる。さあこの外科だったらレントゲンを見て、そして問題を見て、いろいろ勉強して、そして問題をありかを探りますね。そしてその問題があったらそれを取り除く、手術を取り除きます。皆さんどうでしょうか。問題に出会った時に映画の批評家として取り組むか、また外科医として取り組む、どうでしょうか。外科医だったら、問題があったら解決するように、よく物事が良くなるように取り組んでいくでしょう。もしそういうことがあなたが外科医として取り組むことができるならば、それは素晴らしいことですよね。でも批評家として、批判家として批判ばかりするんだったら、それは間違っています。だからこの批判、この平井心をという友人を選ぶときにも気をつけてください。どうか気をつけて友人を選んでください。そしてどの人に何を話すか、誰にこういうことを話していいかどうかを判断する知恵を得てください。私たちにも平井心のような不斜意が必要です。さあ3つ目です。誰もがナタンを必要としている。ナタン覚えてますか。ダビデ、バテシバを見ました。そして彼と彼女と姦淫事件を起こしました。そしてその後バテシバが妊娠してしまった。ああまずいということになって、どうしたかというと、あのバテシバの夫ウリア、彼はダビデの部下だったんですが、その夫を戦場の最前線に送りました。そしてそこで殺してしまったわけです。そしたら夫がいませんから、バテシバが妊娠したといっても、それが父親が誰かということが誰にも分かりません。そしてウリアのが知ってしまった。そうなんです。ダビデは姦淫事件を起こしただけでなく殺人をしてしまったわけなんです。その中にあって、表面的にはうまくいったと思ったでしょう。そしてバテシバを妻としてダビデは迎えました。その時にナタンがやってきたんですね。ナタンはダビデのこの人格を本当に心配したんですね。ダビデの人気なんてどうでもなかった。本当に 人間としての人格を、正直であるということを心配したんですね。だからこのナタンは神様とあなたの間の盾の関係を修復するため、正するために送られた。そしてダビデのところに送られました。そしてダビデに向かった。どうですか。おお、よく来たね。一緒に話でもしよう。ナタンが話したんですね。こんな話があるんですけど、聞いてくれる。この町の中に貧しい人がいて、持ち物は一匹の子羊だけだった。もうちっちゃい時だ。赤ちゃんの時からもう自分の子供のように育ててきた。財産はそれだけだったんだ。 またもう一人飛んでる人がいて、彼には多くの羊がいた。さあこの飛んでる人の友達がやってきて食事を出すということになった。羊を振る舞って食事を出したいと思った。そしたらこの富む人はこの多くの羊の中から取ったのではなくって、わざわざこの貧しい人との子に行って一匹しかない唯一の財産である子羊を取って調理しようとした。すると貧しい人は頼んだんですね。いや頼みます、私はこの羊が一匹しかないんですから、どうかあなたの多くの羊から取ってください、私はこの一匹しかいないんですから。その飛んでる人はその男を無視して無理やりこの子羊を取り上げて、そして調理して食事にした。こんな人たちどうしたらいいでしょうか。ダビデはもう怒り心頭、誰だこの男は。ナタンは言ったんです。友達よ、あなたがこの飛んだ男なんです。その時にダビデがハッと気がついたんですね。それからダビデは悔い改めました。そして神様に取り扱われて、そして神様との関係が正されたんです。これはナタンのおかげ。ダビデの人気あるかどうかよりもダビデの人格、人間を正直であること、正しいであることを心配したナタンのおかげだったんです。この友人、あなたのために、あなたを正すためにはどんなことも言ってもいいよっていう許可を与えられた友人かもしれない。だって私たちは時々してこの嘘の中に生きるときありますよね。そのそして嘘を信じてるときがある。間違った方向に行く。でもその中にナタンのような真実を信じる、指摘する友人が必要なんですね。皆さん、もしそれがその人何も知らなければ別に害はありません。でも間違ったことを間違ったとて知っていながらそれを信じるときに大きな害が起こってくるんです。皆さんね、正しい、間違っているのを正しいものだと思い込んでしまうことが大きな大問題なんですね。ダビデがそうでした。間違った罪を正しいことだと、これでもいいと思ってしまいましたね。でもそれが大きな問題。その時にナタンが送られて、その間違い、罪を指摘したんです。さあどうでしょうか。3人の話をしました。1人目がヨナタン、2人目がフシャイ、そしてナタン。このような友人を得なければなりません。これこそ神様からの賜物なんです。でも言うでしょう、先生そんな用心欲しいけど、どのようにしたら見つけることができますか。ではその時、次の点のところを書いてください。友人を得るためにはまず自分から友人になること。もう自分が他の人にとってヨナタンになるということなんです。そこを読んでみましょう。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟より親密な者もいる。皆さんね、自分の友人が欲しければまず自ら友人にならなければならないということなんです。自分からフレンドリーになって、ね、ほんと他の人に意見ばかりするんではなく、それ批判するのではなく近寄っていくということ。実はこのことを学ぶこんな経験談があるんですね。私のオレゴンにある農場に湖を掘ろうと思って、その許可を取りにオフィスに役所に行きました。もちろん 無断で作ることもできるんです。私は牧師ですからね、ちゃんと正しいやり方でやろうと思って、そして役所に行って申請しました。農場に湖を掘りたいと思いますから、どうか許可ください。それは女性だったんですが、役員が来ていました。そうですか、じゃあそのプランありますか。いや、そしてプランを持って行って、じゃあ大きさは、湖の大きさはどのぐらいですか、どのぐらいの土を掘り起こすぐらいですか、いろいろ聞いてくるんですね。細かいことを聞いてくるんで、ただの湖なら何でこんなことってよく思いましたが、でも私は、いや落ち着いて落ち着いて、だってもしそんな役所をね逆的に回すするとこっちが損しますから。じゃああなたの土はどのぐらいの量を掘り出すんですか。キュービックヤード、平方メートル、頭の中でこう頭で考えて、これぐらいですか。そして彼女は計算して、そしたら、申請に690ドルかかりますって言うんです。690ドル、いやいや別に土は私の土なんですよ、もう持ってる私の土地なんです、そして私のシャベルで掘るんですけど、なんでお金払うんですか。いや許可に690ドルかかります。頭の中でバカバカしい、 と思ったんですね。でも表面的には 平穏に装っていますが、頭の中はバカみたい、なんでこんなことやでって思いでいっぱいだったんです。この許可いるんですか。そうなんです、許可が必要なんです。あ、そうですか、じゃあもう仕方ないということで、じゃあすいません、じゃあこのパーミット許可をもらって何か、あるんですか、何か益があるんですか。彼女が言いますが、別に何もなかったんですね。ただもう無駄払いだという感じなんです。で頭の中で本当にバカらしい、もうね、もう切れる寸前だったんで、あんた一体誰だと思ってるんだ、神様か。いや、言わなかったですよ、言いそうになったんです。でももし言っていたら、彼女はもちろん私は神ですって言ったことだろう。でチェックを支払いをしました。そしていろいろありがとうございました。頭の中ではね、嘘ばっかり、でも表面的には穏やかにお礼を言ったんです。もちろんです、はい、じゃあこれあなたの許可証ですよ、じゃあありがとうと言って立ち去ろうとした時に、彼女が後ろから言いました。はい、あなたのね、ラジオの番組毎朝聞いてますよって彼女が言ったんですあれと思いました。わかりません、いつこのようなテストを受けるかわかりませんよね。だから本当に友人を作りたければ、自分が友人になって近寄っていかなければないということなんです。では次、捨てるべき2人の友達について話にしましょう。まあ、2つ以上あると思いますが、今日は2つだけ取り上げます。1つ目、書き込んでください。怒りやすい友人、これを捨てるんですね、切るんです。常にあなたに罪悪感を感じさせるような人、そんな人は友達で持っていてはいけないません。でそこのところ読んでみましょう。怒りっぽいものと交わるな、激しやすいものと一緒に行くな、あなたがその習わしに習って自分自身が罠にかかるといけないから。ここに罠にかかるといけない、そうなんですね、罠にかかってしまうんですね。でカチンとやられてしまう、気をつけてください。本当に怒りやすい友人、罪悪感を与えようとする。ねえ、うち来ないの、いや今日行けないんだ、どうして、先週私去年あなたとこ行ったでしょ、今週来てよ、いや行けないんだよ。でその家に行くかもしれない、でもそれは行きたいから行くんじゃなくて罪悪感で行くんですね。さあ、ある人からテキストが来ます、メールが来て返事をしなかったらまたその後来て、ねえテキスト見たの、でもあなたにほらテキストしたでしょ、なんで返事が来ないよって、何度も送ってくる。ねえ、もっと私よりも必要なことがあるの、大事なことがあるのよっていうふうに吹っかけてくるんですね。そのようにあなたに罪悪感を吹っかけてくるような友人はいりません。でこんな感じ、もし思い通りに行かなかったらほらこんな感じ、行こうよ、行かないよって言うと、こんな、仕方がないと言って行きますよね。このようなプレッシャーを与えられると、こんな怒りと思っている人と付き合っていると、そこの友達との間には友情が育てません、愛が育てません。だって愛は、恐怖、恐れを追い払うとは書いてありますよね。だって恐れがあったら、そこ、恐れからは愛は生まれません。だから気をつけなきゃいけない、そこに真の友人は、友情は生まれてこないんです。もう一人避けなければいけない友人、これは書き込んでください。ゴシップ好きな友人です。ゴシップばっかり、人の悪口、中傷をする人、そういう人と交わってはならないということです。ではここ読んでみましょう。歩き回って中傷する者は秘密を漏らす、唇を、開く者とは交わるな。この中傷する者というところを加勢してください。皆さんね、もし友達がいて、その人がいつも二人の会話が他の人の中傷、ゴシップだったら、それは本当の友情ではありません。もし自分がゴシップするようなもんなんですって言ったら、その問題を対処してください。そんな、人格はいりません。皆さん、もしあなたが友達と一緒にいて、その友人が人の中傷ばっかりする、問題を解決しろというのではなくて、ただ裁くだけ、ただ悪口を言うだけ、もうそれがその人にとってはもうパターン化しているかもしれない。 もしそういう人が友人であったならば、もしその人が他のところに行って、あなたがいないところで他のところに行った時に、きっとあなたの悪口を言ってることでしょう。そういうもんなんですね。だってその人はもうゴシップをする、中傷をするというもうサイクルになってしまっているからなんですね。だからそういう人と一緒に交わっていれば、あなたも引き込まれてしまいます。どうかゴシップを避けてください。さあ、見つけるべき友はヨナタン、フシャイ、ナタン。捨てるべき二人の友は怒りやすい、またゴシップ好きな友人。そして最後に話してはいけない一人の友。何があっても彼を固く保ってください。それが書き込んでください、イエス様ということです。そこのところ読んでみましょう。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。私はあなた方を友と呼びました。あなたが私たちを選んだのではありません。私があなた方を選んだのです。イエス様は私たちを選んで友としてくださいました。聖書の中にもありますね、多く友達があればいいわけではない、本当に苦しみの時にいてくれる、それが友人、本当の友人だと。皆さん、ヨナタンとかフシャイ、またナタンのような友人を育てる得るには時間がかかるかもしれない。しかしそれを探すと同時に、どうか唯一の友人であるイエス様を握っていてください。だってイエス様はヨナタン、フシャイ、ナタンを一緒にして、それをまた遥かに超えた方なんです。神様は私たちにヨナタン、フシャイ、ナタンのような友人をこの地上で持つことを望んでおられます。でももしその友人がまだいないという人でも、このイエスという方、この友人はあなたと常に共におられるんです。よく言うんですね、本当に全てなくなった時に初めて本当に必要だったのはイエス・キリストただお一人だったということ。このイエス様はあなたの生涯の友達となってください。ある時ね、あとこの人が2日前に男の人がやってきました。私はクリスチャン大嫌い、もうクリスチャンばっかり、もうこの教会には来ない、でもひどい人がいる、もう教会には来ない、だってね、外にあそこに立ってたら私に向かって怒鳴ってたんだ、他のところ行ったら私に向かって怒鳴りつけてくる人がいるんだ、誰がそんなこと言ったんですか。私はね、外科医のような対処の しようと思って、じゃあその人たち名前を言ってください、私たちが行って話をしてあげるから。でもその男はもうこの教会には来ない、絶対教会には行かない。いや、ちょっと、いや、もちろん教会に来て他のクリスチャンと問題あるかもしれない、ぶつかる時があるかもない、しかし唯一の友人であるイエス様から離れてはいけないよ。人間の友人はなくなるかもしれない、しかし永遠の友達である、友情であるイエス様を離してはいけないよ。何があってもイエス様を離してはならないよ。今わからないかもしれない、もうイエス様を離れる理由は自分なりにあるかもしれない、しかし何があっても絶対にイエス様から離れてはいけないよとその人に言いました。だって他に何もかも失ってしまっても、そこに常にいてくださるのはイエス・キリストなんだから。イエス様はヨナタンとなって、フシャイとなって、ナタンとなって、あなたの共にいてくださる。ある一人の女性を話をしましょう。先週の水曜日でした。先ほど言われたように女性の刑務所を訪れました。そこで実は5年前から教会が始まっているんです。ダブルトブリスブリシ WCCC という刑務所の中での教会なんです。これが5年を迎えました。そして DVD を用いて、またウィンワードのパスターデイブ・バーがそこに訪れたりして、教会が集会を持たれてたんです。そしてその中にもチャプレン、タミーというチャプレンがいます。さあ、この5周年記念ということで私が招かれていきました。その広場だったんですが、女性がこのブルーの服を着て出てきたんですね。そしてその野外での集会が持たれました。200人以上の、囚人たちが出てきました。そして私はダンサーを持って行って、そしてシンガーも行って、そして私はメッセージをしました。その後で、その中の女性の一人が、収容者の一人が毛編みのこの帽子とかマフラーとか、それ作って私にプレゼントしてくれたんです。 そこに映ってる、ブランドの女性がチャプレンですね。そしてこのつけろということで、もうマフラーとか、まあ、つけて、で私も変な格好してますね。デイブ・バーさんも滑稽な格好してますが、この後でした、マナキの救いの招きのしたんですね。その時に80人以上の女性が手を挙げました。そしてイエス様を受け入れたんです。イエスがあなたが私を選んだのではありません、私があなたを選んだのですとありましたね。もし友達が誰もいなくなっても、あなたイエス様はあなたの友人となって生涯を一緒に歩んでくださいます。さあこの女性映ってる人ですが、もう体中入れ墨で追われていましたが、彼女が話してくれたんです。実は私が子供の時から私は車の中に入れられて鍵をかけられて、そして父親は外に出て行ってドラッグの取引をしていたんです。そして私はいつも車の中から窓ガラス越しにこの父親がドラッグを買ったり売ったりするのをいつも見ていた。さあ私もそのようなライフスタイルに引き込まれていって、まだ幼い時に妊娠してしまった。そして息子が生まれた。さあそれからもずっとドラッグ常習していました。そしてどんどんその量が増えていって、ある時逮捕され、そして有罪となってこの刑務所に入れられた。もう私から全て奪われてしまった。息子も取られてしまった。家族も未来も全て取られてしまった。私には何も残されてなかった。唯一手の中にあったのが密かに持ち込んだ睡眠薬。そしてこの30錠以上の睡眠薬を持って、ほらそこにトイレがあるでしょ、そのトイレに行ってそこの睡眠薬を一挙に飲み込んで、もう自殺しようと思ってたんです。だってもう他に何も残ってないから、全部失ってしまったから、息子もない、もう何も取られてしまった。それからどうしたんですか。トイレに行く途中でした。ある声が部屋から聞こえてきたんです。そしてその部屋に入っているとグループ女性たちが習慣を持ってた。そしてあなたがこの DVD の中でメッセージをしていた、母の日のメッセージをしていた。そして自分の人生を捨てたいと思っているも、その自分の命を捨てるも、神様に今度向かって捧げなさいというような話をしてくれました。だって私たちの多くは命を捨てようと思ったら悪魔にその命を捨てていた。しかしもし捨てるんだ、同じ捨てるんだったら今度神様に向かって捨てなさいというふうに教えられた。その話を聞いたときに私は神様の声が聞こえました。心に語られました。そしてその瞬間にイエス・キリストを救い主として受け入れたんです。その時に私は神様によって将来が用意されているということを知りました。さあその後にトイレに入っていったんですが、そのトイレの中に睡眠薬全部流してしまいました。その時に私は本当に感動して彼女をハグしたんですね。でも彼女がまだ続きがあるんですよ。私の息子がいるって言いましたね。息子はニューホープに行き出したんです。そして私がまだ刑務所にいる間に息子はクリスチャンになったんです。本当素晴らしいですね。いやまだあるんですよ。え？このダニエルという娘たちがカメラを回したり、今度ね今年からこのニューホープのクリスチャンカレッジに行くために今出たばっかりなんですよ。あのダニエル、このクリスチャンカレッジに行くダニエル、あれがあなたの息子なんですか。そう、あれが私の息子なんです。今度帰っていった時は牧師となって、今度ハワイにいる本当に同じような子供たちに伝道していくことでしょう。あれがあなたの息子なんですか。彼女は言いました。どうかニューホープの方々にお礼を言ってください。本当に DVD を送ってくれたり、私の子供たち、子供を本当に世話してくれたり、本当に皆さんの愛を感謝します。私が本当にイエス・キリストが本当に友人となって私に現れてくれました。本当にニューホープにありがとうと言いたい。こんな素晴らしい証をしてくださいました。さあダニエルはこのハワイを出てニューホープクリスチャンカレッジに入学しました。そしてクリスチャンリーダーシップを学んでいます。本当にこの点々になっているものがつながっていったような気がしますね。 本当に全て失ってしまったこの女性がイエス・キリストを見つかった。本当に素晴らしい友となって使ってくれた。そしてそのイエス・キリスト友となって、イエス・キリストを心から感謝します。生涯の友となってくださいました。では手を立ち上がってください。あなたが私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのです。神様はあなたを友人として選んだ、共になってくれるかいと問いかけをしてくださっています。皆さんはどのようにそれを答えますか。あなたの主の友となるために招きを今受けています。まだ今までにイエス・キリストを受け入れたことのない方、どうか今日それをしてください。永遠のあなたの生涯を変える一番大事な決断です。イエス・キリストを主として、救い主として受け入れるということ、どうか今日その招きを受け入れてください。そしてまだ、洗礼を受けてないという方ならば、今日午後3時からマジックアイランドで洗礼式があります。どうかいらしてください。そして新しい命を得たということを皆さん他の人に明かししてください。皆さんの中にイエス・キリストを今まで受け入れたことなかった、でも神様はもうすでに私を選んでくださった、友として選んでくださっていた、私今日それを受け入れたい、心を開いてあなたを受け入れます、主として受け入れます、救い主で受け入れますという方、どうか今日その決断をしてください。どうか手を挙げてその決断を示してください。手が挙がっていますね。どうか手を挙げてください。イエス様にその決断を知っていただきましょう。他におられますか。主よ、あなたを主として救い主として受け入れます。その決断を今日今します。初めてイエス・キリストを受け入れた方、この間出たところにイエスパッケージを持っている方が立っています。ジャパニーズテーブルにも日本語版が用意されています。受け取ってお帰りください。皆さんの中に、私はクリスチャンだったけどまだ知らないことがたくさんある、どうか教えてください、これからもどんどん導いてくださいという方、手を挙げてください。まだまだ学ぶべきことがたくさんあります。どうか神様、あなたが送ったくださる友人を見つけることができますように、そういう人たちを心に人生に送ってください。では私の後について祈ってください。天の父なる神様、イエス・キリストを感謝します。この世に来てくださって感謝します。私の罪のために死んでくださいました。それによって永遠の命が得られました。私を変えてください。私を変えてあなたの御心にかなるものとしてください。私の主となってください。私の救い主となってください。友人となってください。今告白します。周りの人にも聞こえるように、あなたにも聞こえるように、私の自分の耳にも聞こえるように、悪魔にも聞こえるように、イエス・キリストは私の主です。私の救い主、私は主のものです。主の名よって祈ります。天の父なる神様、この素晴らしい教会を感謝します。ニューホープを通して本当に多くの人に神様のことが伝えられています。どうかあなたがくださる友人を受けることができますように、そしてその友情を育てることができる、またそのような友に自分がなることができますように、どうか捨てるべき友人を知ることができるように、そしてその悲しい体験かもしれない、そのことを通して教訓を送ってください、学ばせてください。そして常にあなたのイエス・キリストのあなたの手を握ることができますように、どれ何を取り上げられても奪われてしまっても、あなたの手は離すことがありません。そんな友達でいてくれて、友人でいてくれて感謝します。主の名によって祈ります。アーメン。で、拍手を持って神様に感謝をしましょう。